月でつながる社会活動のすすめ、ハグラジオ。前回の続きからお聞きください。
私は多様性ダイバーシティの研究会とか入っていろいろ活動してるんですけど、うん、違いを歓迎する、
うん、
すごくこれ大切だと思っていて、うん、もう世界中を見た時にその人種が違っていたり、うん、それから障害があったりですとか、あと宗教のせいで、うん、勉強させてもらえないとかですね、あといろんなことがあるわけですよ、うん、なのでそこに行って施設にいるからそれは全然ポジティブだし、例えば生まれつき目が見えないとか腕がないとか、でもそれでも全然違い、人と違うことはそれは個性であり、その個性っていうよりも、まあ、歓迎すべき自分のありのままをウェルカムとして、でそれを胸に張ってこう表現していく、そういうやっぱり社会にしていくってすごい大切だと思っていて、からこそ今いる相対している子どもたちに、うん、もう本当胸張ってそこを誇りに思ってもらいたいんですよね。うん、
いやそれなかなか言えないじゃないですか。いやだからやっぱ今テリーさんが言うとすごい説得力があるなと思うし、うん、テリーさんみたいな大人がやっぱりいること、テリーさんみたいな大人に大丈夫なんだよっていうか、それこそが価値として君の強みとしてできるんだよって言ってくれることってやっぱすごい、なんて言うんだろう、得難い経験だと思うんですよね。なかなかやっぱね、僕らの団体の中でもそこまで言えるのってなかなかいないじゃない。テリーさんはやっぱり本当にいろんなものを見てこられて自信持っておっしゃっていただけるから、逆にそのテリーさんだけじゃなくてその我々の仲間もね、多分テリーさんからすごく刺激を受けてそうだっていう風に思えるっていう風にエンパワーされる人もいっぱいいると思うんですけど、でもそれってややもするとね、なんかこういやいやそれはあなただから言えるんだ、自分は違うみたいなことを言えばにある程度その逃げられるというか、なんかそう拒絶される可能性もあるわけじゃないですか。だけどそれでも言うっていうことってすごく勇気のいることだし、すごく大切なことだなって今、いやちょっと、うん、グッときました。
机上の空論じゃいけないんですね。そういうふうに文字で書いてあってそれをそのまま伝えてもわからないんですけど、うん、具体的にこうこうこうってことを伝えることが非常に大事で、うん、例えばその本当に小児麻痺で手足が動かない方でも、うん、お医者様になって小児科医をしている方もいるんですね。その採血ができなくて採血のできる、うん、機械を100円ショップで買ってきてこう作ったりですね、うん、目の見えない方が東大に入って今教授をしていらっしゃるとかですね、うん、もう本当にいろんな方々がいて一人一人のストーリーがあるんですよ、
うん、
そのストーリーを語ることで、いやいや誰々ちゃんって、あなたにはあなたのストーリーを自分で作っていく価値があるよって、うん、そういう話を本当いつかね、一人一人と大人になったらしたいですよね、
う
ん、
いややっぱり実際にそういう人を見ている、知っているっていうことがすごく大きいんだろうなと思うんですよね。それがやっぱり多分テリーさんの説得力だしパワーになっているんだと思うんですけど、やっぱり今の話って子供たちからすると、その子供たちがどういう大人と触れ合ってどういうロールモデルを見てきたかっていうことが、多分その後の人生っていうか自分のその自分にもできるかもしれないっていう、多分なんて言うんだろう、よりどころっていうか自信になるような気がしますよね。だからやっぱり本当にいろんな大人とその子供が触れ合う、その知る、いろんな種類の大人がいていろんな生き方があるっていうことを見ることがなんかものすごい大事なんだろうなっていうのを今ちょっと聞いてて思いましたね。
ね、私も小さい時、うん、本当自分の家では結婚して子供作って普通のお母さんになるっていう映像しか描いてなかったですから、うん、世の中に出て就職して初めて働く生き生きとした女性を見て、うん、あ、世界はそれだけじゃなかったんだって気がついて、うんうん、なので今の子供たちも本当さっき山ちゃんがおっしゃったようにいろんな大人を見て自分で選んでいく、
うんうんうん、
それができるようなこう一緒にそばにいるからなんか悩んだら聞いてあげるよみたいな、うん、そういうこうそばにいるっていうような活動ができると嬉しいですよね。
なんかテリーさんのなんかこう言葉が
やっぱりそうだよなってすごく感じられるのは、本当にテリーさん自身ご自身がなんていうか物事のポジティブな面を捉えていくのが本当上手だなっていうのは私は感じていて、やっぱり物事ってこう両方の面が多分あると思うんですけど、自分自身もそうありたいなと思ってるのは、やっぱり物事のそのポジティブな面を見ていくと、いろんなことって幸せに感じられたりとか、感謝を感じられたりとかするなっていうことをすごく思っていて、そういった意味でテリーさんはそこのなんかポジティブ見つけ名人だなっていうふうにすごいなんか今話を聞いてても思いました。
ですね、もしかしたら死んでたかもしれないっていうような経験は何回かしたことがあって、それでやはりいつ終わるかわからないその時間を、自分の時間をどういうふうに過ごすかと思ったら、やっぱり楽しんだ方が得っていうか、まあ自分自身が楽になるっていう感じなんですよね。決して自分からこう得たものでなくて与えられたものですから、命とか時間とか環境とか、どんなに頑張っても手に入らないものがもしかしたらあるかもしれないですし、頑張って手に入るものもあるかもしれない、で自分の人生自分が好きなように使えるってこの幸運の中に今いられるわけですので、自分が好きなように選びたいなっていう、
今テリーさんさらっとおっしゃいましたけど、前ちょっと聞いたことがあるかなと思ったんですけど、自分がいつ死んでもおかしくなかった経験もしてきたっておっしゃったんですけど、それちょっと聞いてもいいですか、具体的に。
そうですね、何回かあるんですよね。
何回かあるんでしたっけ。
何回かありますね。本当に銃口をこうこめかみに突きつけられて、いろいろ言われて、その英語でもなくてポルトガル語だったので、なんて言われてるかわからないんですけど、多分お金を渡せって言われたんだと思うんですけど、
ポルトガル語だというのは分かったんですね。
ポルトガル、そうで、どうしようみたいな感じですよね。
お仕事関係ですよ。
そうですね、それは仕事です。はい、仕事でなくて行った時もやっぱり乗ってるバスがこう銃撃されたりとかですね。
やっぱり海外いろんなとこ行かれてると、
だから一つ間違っていたら、亡くなっていたかもしれないって思うと、でもね、そういう時でもなんか、びっくりはしてるんですけど、なんかワクワクしてるんですよね。この展開どうなるの、っていう。
その時ですか。その時そう思ってたんですか。
その時、一応身をかがめようとかね、何をするかってこうすぐ考えはするんですけど、どんな手法でこれを打開すればいいんだっていうふうにすぐ考えるので、パニックとかそういうのはならないんですよね。
トレーニングされてそういうことは、
脳天気ですよね、きっとね。
そう、テリーさんいつからそんな人だったんですかっていうのは、小さい頃からそういうなんかこうピンチの時でもワクワクできるタイプだったのか、何かきっかけがあってそういう人になったのかっていうと、どうなんですか。
小学校2年の時に遊んでいる遊具、校庭遊具があるんですよ。ぶら下がる遊具がぐるぐる回る、それが支柱の根元がなんかもうくちくちしてて、折れて倒れてきたことあるんですよ。
怖い
ですの子、でぶら下がってる子みんながなぎ倒されて、で女の子一人下敷きになって、で私はもうすぐみんなに指示を出して、先生呼んできてとか、あなたここ持ってとか言って、こうその鉄の棒を上げたりして、だからあんまりこうパニックにならない子だったかもしれない。
なるほど。
めちゃめちゃしっかりした子供です
ね、すごいしっかりしてる。
そうですね、2年生ぐらいでしたけどね。
じゃあもうその頃からやっぱりなんかこう何かあったとしても、なんかこうパニックになるとか悲観的になるっていうんじゃなくって、もうそこの状況をこう自分なりにこう受け止めて動けることができるお子さんだったってことなんですかね。
たまたまその時はですよ、きっと。動けなくなるようなケースもこれからあるかもしれないですし、全くその自信があるわけでも全くないんですけど、たまたまそういうことをやっているので、自分に対して大丈夫、落ち着けば何かできるっていう、特にその 長年やっていた仕事は本当に何かあった時には冷静に人に指示を出して、あの90秒で500人脱出させるみたいな、そういう訓練をしますからね。
そっか、
そういう話があれだね、そのやっぱり子供たち その生きる力っていうか、なんかそういう話は聞きたいもんね。なんか
聞きたい聞きたい、
これ覚えろとかっていう話よりかもね、こういうことがあってね、そのためにはこういうトレーニングが必要なんだよとか聞くとワクワクしてやってみたくはなるよ、
ね、すごい面白そうってなる。
辛い話かもしれないんだけど、
うん、
うん、いや、やっぱね、そのリアルというか血肉の通った、ね、本当にその人のストーリーってやっぱりすごい勉強になるよね、やっぱり。
うん、すごい。なんかしかもそれがね、こう全然例えば知らないお姉さんとかが来られて、いやこうこうこうでねってお話しされるんじゃなくて、やっぱりよく知ってるテリーさんがリアルにそれを話してくれるっていうのはすごい子どもたちにとっても価値があるなっていうのはすごく今感じている。
みんな持ってるんだよね、その他のね、そのアグメンバーのみんなもなんか鉄板なネタっていうか、人生においてこれはっていうものみんな持ってて、でそれ多分本当に世の中の大人ね、結構多くの人がね持ってると思うから、なんかそれをやっぱり子供に伝えていくっていうのがなんかすごい大切なことだなっていうか、聞いてて思ったな。
いや本当メンバーの皆さんお一人一人に多様な、いろんなワクワクするストーリーがあると思うんですよね。それは本当みんなでこう語り合ったり知りたいですし、子どもたちにも伝えられるものがあれば伝えるって、せっかくこう本当に何十億の中からたまたま巡り合えて、こういうふうにこう話ができているってすごい偶然ですし、しかもこんな素敵な仲間が集まるなんてもう奇跡に近いなって思うんですよ。
いや本当になんかすごいちょっと話がつけないんですけど、結構時間がね、テリーさんの話ではなんか買いまたぎになっちゃうんじゃねえかぐらいの感じなんですけど、ちょっと今後の話をちょっと最後の方ちょっと聞いてみたいんですけど、テリーさん今後の展望としてこの、はい、今力入れてることとか、ハグフォールとはまた別で全然構わないんですけど、人生において何かこうチャレンジしていきたいことみたい なんか今後の展望ってちょっとお伺いしてもいいですか。
そうですね、はい、本当にキャリアコンサルタントって資格を取って今年更新してもう何年も前に取ったんですけど、実際にはその仕事を企業の中ではしてなかったんですね。人事部でこう面談とかはもちろんしていたんですけれども、なのでもう少しそれは深めたいというのと、あとコーチングはまだまだ私は道半ばで、もっともっとこうより良いものができるようになりたいので、少し研鑽を積みたいなって思っているのと、あとは自由になる時間を少しずつ作って思い立ったらすぐやるっていうような環境を自分に作っておく、もう今まで本当に予定はぎっしり詰まっていてですね、なかなかこう身動きが取れなかった、なんでしょうね、好奇心旺盛で欲張りなので何でも入れちゃうんですよね、そうすると何かいいなと思ったものが降ってきた時にこう対応できなかったりするので、少し余裕を作ってまだ出会えていない見知らぬものに出会った時に受け入れられるようになりたいですね。
十分だと思うんですけど、まだまだまだまだ行くぞって感じですね。なるほど。いや本当にね、ちょっと名残惜しいんですけど、ちょっとさすがにそろそろちょっとクロージングしないといけないなと思って、はい、最後にちょっとぜひ結構このラジオも社会活動に興味のある方が聞いてくださってると思うんですけど、まだその何て言うんですかね、一歩踏み出してませんみたいな人も結構いらっしゃるかなと思っていて、そういうリスナーさん向けにぜひメッセージとかをいただければなと思うんですけど、何かテリーさんのご経験とか今起こってらっしゃることとかメッセージをいただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、すでにもうなさってる方も、 その広げていくという意味では大歓迎したいと思いますし、まだ初めてそういうことをやったことがないって方にはですね、ご自分の枠を超えてですね、ワクワクしてもらいたいんですね。それは新しい世界が広がると、自分の価値観ですとか、ものの考える基準とかが変容していくんですよ。新しい自分に出会うことができますので、それは実際人と出会うというよりも自分自身の中に新しい自分が生まれてくるので、ぜひぜひ全然勇気を必要としない、一歩入りますと言ってくださったら、山ちゃんがウェルカムと言って受け入れてくださるので、ぜひぜひハグホールね、
はい、
継続させていきたいと思っています。皆さんどうぞ、ご参加ください。
ありがとうございます宣伝を最後にしていただいたらいいと思います、うん、いいですか、なんか最後思い残すことはないですか。
はい、もう本当になんか今日は私テリーさんのあったかい気持ちに包まれて、なんかこうやってテリーさんとゆっくりお話するのすごい久々だったので、なんかこのテリーさん の, ポジティブな優しい雰囲気にすごい私は癒されて、今私自身も幸せな気持ちでいっぱいです。
はい、
はい、
ということで、とても名残惜しいんですけれども、
はい、
ここらで締めたいと思います。はい、じゃあ今回、おしゃべりいただきましたメンバー、テリーさんでございました。テリーさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。